時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エリーです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、いつもと違いまして収録放送ということでですね
初の
収録放送ということなので、はい、生放送でお聞きの方はちょっとコメントねいただいても返すことができないかもしれないんですけれども、
う
ん、
後からね、うん、見て私たちも見ましょう
見ましょう、はい、
見るのでぜひぜひ
ぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで本日の調子はどうですか？
3回目ですからね。
はい、
なんかちょっと慣れた感はありますか？
だんだん慣れてきましたか？
うん、慣れてきましたね。
慣れてきましたね。僕もミキサー、まあ、ちょっとずつ触りながらなんで、うんうん、まあ、徐々に慣れてきた感はあるんでね、うんうん、まあ、来週あたりからそろそろエディちゃんやってもいいのかなと。
おー、やばい。
ミキサーね、元放送部でしたっけ？
放送委員でした。
放送委員か、
はい、
放送委員はミキサー触るの？この機械の方は
やってましたよ。
やってました。
こんな複雑じゃないですけどね。
あー、でも多分似てるんじゃないですかね、感じは、
う
ん、
頑張ります。
頑張りましょう、はい、そこら辺もよろしくお願いします。はい、はい、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク naha m、 失礼しました、番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。お願いします。
さあ準備が整いました。本日もともに未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きし話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、どうもこんにちは、佐久本健太郎と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日の研究員は、チョラコスさんと一緒にお仕事をされている佐久本さんですね。
はい
がゲストとして来ていただきました。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速じゃあね、最初のコーナーを一緒に行きましょうか、
お願いします。
はい、お願いします。どうぞ。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。はい、
はい、
3回目の感謝の朝礼、
はい、
私が最初にいきますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、私の感謝は、週末にずっと遊んでくれてるお友達に感謝です。夏かな、夏ぐらい、コロナが流行る前くらい、流行ってからか、東京にいた友達が、沖縄に帰ってきてて、でずっと何回か遊んでたんですけど、もう帰る、東京に帰るってことで最後に遊んだんですけど、その子と小学校からずっと友達で、なんか高校も一緒だったんですけど同じクラスになることもなく、でもなんかちゃんと定期的に会う友達みたいなの子がいて、その子と一緒に韓国料理屋さん、なんか境町にあるディープな韓国料理屋さんに行って、でそこでなんかこの、ね、今後の話、の子アパレルで新宿で働くみたいなんですけど、その子との話とか、また東京一緒に行ったらディズニー行こうねとかの話しながら終わって、なんか韓国ショップ、なんか宜野湾に新しくできた韓国ショップも行って、でなんかもうバイバイするのもなんか、あーもうまたねみたいな感じで名残惜しくバイバイしてってのがあって、なんか小学生からずっと一緒に友達でやってると、なかなか会えなかったりとか、自然になんか、ね、会わなくなったりする友達もいるじゃないですか。なんかそんな中ずっとね、何年も定期的に会ってくれるお友達にすごい感謝だなって思いました。
あー、いい話。素敵だね。ずっとつながってる友達ってことですよね。
うん、ありがたいですね。すっごく。
小学校から、
小学校6年生の時に初めて同じクラスになって、ずっとそれから友達なんで、長いですよね。
へえ。お互いなんか共通のあれがあるんですか、趣味みたいな。韓国が好きとか。
あ、最近私が韓国にハマったから韓国料理屋さん行こうってなったんですけど、うん、前までは全然なんか趣味あって、一緒の趣味ないけど、なんか一緒にいるって感じです。
ほう、それでエディちゃんに影響されて韓国が好きになって、
あっちがずっと韓国好きで、
うん、あっちがね、
そうそうそう、はいはいはい、最近韓国好きになって教えてって言って行ったんですよね。美味しかったです。境町知ってますか？なんかディープな
境町、あんまり行ったことない
んですけど。あ、そうなん
ですね。結構ね、面白い店たくさんありますよね。
うん、うんうんうん、なんかすっごくおじいちゃんとかがいっぱいいて、韓国料理屋さんなのになんだここみたいな、すごい美味しかったです。名前は、あ、名前アリランってとこです。
アリラン、
うん、
ほう、アリランという韓国料理屋さん、
アリランという韓国料理屋さん、ぜひ皆さん、
この宜野湾に最近できた韓国マート、
うんうん、
っていうの、
マーケット、
マーケット、あれは行ったことある？
あれ、そう、それを行きました。
あ、それを行った。
その後に、あ、なんかでっかいとこ、ピンクの、
はいはいはい、見たことあります。
あります。ゴーパチ沿いかな、ようにあっち行って謎に3000円分ぐらい買ってしまって食
事だいぶ好きだな。
そう、なんか、あのコロナの時期の自粛の時にカンドラにハマって、そこに出てくる食材とかチャミスルとかが売ってて、
はい、
あれだってなって、もう買っちゃって、
うん、
そう、もうあれ3000円いっちゃった
他にどういうの買ったの？
なんかチキン、ヤンニョムチキンの粉、
うわ、美味しい、
揚げる粉、
うまい、
粉とヤンニョムソースを買って、うん、なんか普通にチキン3円とかで買って、粉かけて、最後にヤンニョムソースかければもうヤンニョムチキンですっていうセットを買って、
お
とチャミスルと、あと、アーモンドのお菓子わかりますか？韓国の、
なんだろう、
なんかアーモンドになんか変な粉、粉
が変な粉
怪しいな、
甘い粉が入ってるお菓子があるんですけど、おうおう、それとか大量買いして、3000円いっちゃって、うわやばいみたいな、スーパーで3000円も買っちゃった。
なかなかないよね、
うん、
スーパーで3000円、
ね、スーパーで3000円はなかなかないな。
すごいな、相当好きだということですね。
はい、ぜひおすすめです。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、感謝でした。
じゃあ続きまして佐久本さん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、 僕の感謝はですね、まあ、おばさんに感謝ということですね、うん、まあ、ちょっとこのラジオの中であれなんですけど、僕のおばさんが今月2月かの初めの方でちょっとまあ、急にあの天国の旅立ってしまったんですけど、うん、でそれで僕初めてだったんですよ、うん、近しい親戚だったりとか家族を亡くすっていうのが初めてだったん で、 ですごく衝撃を受けて、あ、こうやって人ってなんていうのかな、形あるものからないものになくなっていくんだなっていうのをすごく実感して、あの目の当たりにして、でそこから自分は今までどういうふうにして生きてきたのかなとか、これからどういうふうにして生きていきたいんだろうみたいな、まあ、例えばリアルな話すると、おばさんがその運ばれていって、もう実際ボタンを押してもう骨になっちゃう瞬間、あの時はね本当にすごくなんだろうな、あ、もう俺自分の人生生きようって本当に固く誓って、もうなんかこうやって人は生きてきたけど、今まで動いてきたけど、なんていうのかな、もう亡くなっちゃう時って本当に一瞬なんだなっていうのはすごく感じたのと、でそれでもう本当に自分 の、 やりたいこととかっていうのも失敗も恐れずにやっていこうみたいな、そういう心持ちになれたのと、ちょっとね家族間の関係がちょっとねあんまりお姉ちゃんと喧嘩しちゃったの、お姉ちゃんと喧嘩してて、でそれからずっともう口聞かなかったんだけど、でそのおばさんが旅立ったのをきっかけにみんな集まりになって、でそこからなんか最近こうだよとか、今最近そういう仕事してるよみたいなとか、なんかその仲がなんか良くなって、だからまあおばさんがこうやって体張ってっていうかね、取り持ってくれてるんだろうなみたいな、そういうのもあって、なんかよりなんか自分の生き方とか人生をなんかリアルに考えるようになきっかけでしたね。それは感謝ですね。
素敵ですね。
素敵ですよね。なかなかそういうなんだろう、自分と向き合う時間もないというか、でも坂本さんも今結構やりたいことやられてる印象はあったんですけれども、は
い、まだいっぱいありますよ、やりたいこと。
まだいっぱいあるんですか。
はい、例えば一つ言ったら、自動車を海外に輸出したいんですよ僕。
おしゃれな車乗ってますもんね。
ですよね。今日僕駐車場行ってびっくりしたんですよあれ、
あ、知らなかったんですか。
知らなかったんで、へ
ー、
かっけーの止まってると思って
なんか車好きで、今はねそれこそまあチロコさんとはね、動画の、まあ、プロモーションだったりとか、動画の YouTube の方で、関わらせてもらってるんですけど、なんか、まあ、動画も好きだけど車の動画撮ったりするのも好きなんですよ。ってなったら、その車を日本車の特にスポーツカー、スカイラインとかで、ね、GTR もそうですけど、そういうのを海外に持っていったらどうなるのかなとか。
お
でもめっちゃ難しいんですよ、持っていくのって、はいはいはい、いろいろハードルあるんですけど、まあ、なんか自分でやって海外にも住んでみたいなっていう、その後でねまたいろいろお話しする機会もあると思うんですけど、
そうですね、
後々深掘りして、
はい、気になりますね、はい、
気になる。いや、素敵な話でしたね。自分を見つめ直した瞬間です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝ですね。これも最後に、じゃあ僕、はい、いいですか。
はい、
昨日なんですけど、うん、沖縄市にあるコワーキングスペースラグーンというところに行きまして、そこの経営されてる方に、月1ぐらいでコンサルをさせていただいてるんですよね。コンサルをもらってるんですよね。それで、まあ、自分がやりたいこととか事業を壁打ちしてて、その方にいろんなアドバイスもらったりしててっていうのが昨日あって、で、まあ、なんだろうな、自分たちが見れなかった視点からのこうアドバイスをもらえたり、経営者ならではのこの目線というか、そういったところで的確なこのアドバイスをくれた、そのまあ沖縄市のコワーキングスペースの経営されている方に感謝だなっていうのを改めて昨日感じまして、なんだろう、事業を作っていくっていう段階でもすごく難しいことでもあるし、行動するのもすごい難しいんですけど、その前の事前準備というか、そこをもっと練るのが大事なんだなっていうのをすごく感じましたね、昨日は。なんか難しい、最初のステップというか、ここをしっかり積み立てないと後々なんか崩れちゃうよねっていうところを固められた気がしました昨日。
あ、そうなんですね。私も行こうと
行こう
と私もぜひ、
ね、
それをね。
具体的にはどんなフィードバックもらったんですか。
共有してください。
語学学校を作りたいっていう話をしてて、でその方が沖縄でなんていうのかな、シェアハウスではないですけど、何でしたっけ、ホームステイだ、沖縄県に120カ国の外国人がいるっていうことがありまして、でその方と日本人を結びつけるっていう、そのホームステイの事業をやってて、でその方にアポを取って一緒にやってたんですけど、 まあ、語学学校を作る上で最初から学校を作るってなかなかハードルな高いことじゃないですか。だったらまずは芋をやろうってことで、
あ、
それで最近ね、あの飲食店、
はいはい、
芋やるってなってたんですけど、
芋やるで伝わるかな
芋
伝わらないですよね。
そうですよね。まず学校を作るために経営スキル学ばないといけないとか、はいはい、そういったもろもろやりたいことのためにこの外側の部分埋めていかないといけないということで、うんうん、この経営マーケティングとかそういったお金の管理だったりと学ぶために、はい、あの飲食店やろうってなったんですまずは、うんうん、でその中で芋をやろうとなったんですよ。
芋ってあの芋ですか？
あの芋です
、はい、芋す
あの一緒に動いてるメンバーがいて、はい、そのうちの一人が読谷出身 で私芋売りたいってなったんで、
はいはい、
あ、じゃあ芋売ろうってなって、でその流れで芋事業やっていこうってなったんですけど、その過程はどうしても留学事業と芋が結びつかないと
まあ確かにね。
でもこうこうこういう経緯があってこう、あの、なんだろう、最終的にはここ目指してますよって言ったところで、なんか違うんじゃないですかみたいな感じいただいて、
うんうん、
だったら学校を作るんだったらまずは100分の1のスケールの大きさから、そのちっちゃい箱を借りてでもいいから、
うんうん、
そういったところからやっていった方がそのいろんな進展があるよとか紹介があるよとかっていうのを学んで、何やるにしてもそのでかすぎるにしても100分の1とかそういう小さいスケールからやっていった方がもしかしたらいいのかもしれないし、今回芋をやることで芋に全力集中するかもしれないし、なんか何が起こるか分かんないからこそ今を集中したいなっていうのはすごく、
スモールステップですね。
スモールステップ、そう、スモールステップ
大事、
大事ですか？
うん、大事です。
大事ですか？
はい学校で学びました
どう学んだんですか？
スモールステップ、なんか教職教員免許の授業を取ってるんですけど、
はい、
なんかやっぱり生徒に大きな目標をまずじゃあ1個立てます、うん、そしたら中の10個の目標を立てさせて1個1個クリアするたんびに褒めるっていうスモールステップ教育っていうのがあるんですよ。
うん、
それをだから育児でも使ったらめっちゃいいって言ってて、
うん、
赤ちゃんでもだからなんか例えば夜泣きしない、夜泣きしないようにさせたいって思ったら本当にちっちゃくちっちゃく10個ぐらい目標を立ててやっていくと成功するよって。私はだからそれを聞いて自分の目標もだからちっちゃくちっちゃくからやっていこうって思ってたんですけど、改めて思い出しました、今の話で。
おいいですね、
うん、だから私も頑張ろうと思って、
スモールにね、
スモールステップ、
まずはスモールにね、
うん、
あありがとうございます、
はい、ありがとうございます
はい、ありがとうございます。今日もたくさんの出来事に感謝ですね、
うん、
ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。早速ですが自己紹介も兼ねまして、現在取り組んでいる活動とお伺いしてもよろしいですか？
はい、的場クリエイト沖縄の佐久本健太郎と申します。現在ですね、町浦骨さんをはじめ沖縄の企業様ですね、の方に、まあ、動画の作り方、動画マーケティングの方法だったりとか、あとは一緒になってそのブランドを一緒に作っていきましょう、僕得意分野が動画だったりその写真だったり、あとはデザイン、グラフィックデザインだったりするので、でそういうのを僕が持っているその得意を駆使して一緒にじゃあブランドを作っていってファンを増やしていきましょうという、まあ、クリエイティブっていうんですかね、そういったお仕事をさせてもらってますね。はい、
本当にお世話になってますよね。
もういつもお世話になっております本当に、
ね、ちらこさんとのお仕事めっちゃ楽しいなっていつも僕も、はい、本当に楽しく仕事させてもらってます、一緒に。ありがとうございます、
ね、
私が、うん、あの先日12月なんですけど、うん、なんかあの活連のもずくの業者さんに取材に行かないといけないのがあって、うん、写真も撮らないといけないけど、うんうんうん、いや一人で行くの不安だなと思って、うんうん、佐久本さんにお願いしたら、はい、いいですよって言ってくれて、
来ましたね、
うるま市まで来てくれたんですよ
優しい
もうね、あの撮影ねバタバタで大変だったんですけど、私一人だったら多分絶対できなかったから、うん、もう感謝感謝、もう
感謝ですね、ここでも感謝ですね、
本当に感謝です。 ありがたい。 YouTube もねぜひ見ていただきたいですよね。
ですね。チラコス
聞いていただいている皆さんに、
もう最近ようやくもう1000人もチャンネル登録者数も1000人超えていただいてね、
はい、ありがとうございます。
あの見ていただいてる感じなので僕も嬉しい限りですね本当に、うん、
いや嬉しいですよね。
面白いですよね YouTube。
YouTube も作成と編集ともろもろされてるってことですよね。
そうですね。まあ、本当に撮影の前段階ですね、まあ、や例えば企画、うん、どういう動画撮りますかとか、うん、この動画撮るにはこういうのが必要ですよねとか、こういう機材だったりこういう人だったり、
はいはい、
いろんなものも必要ですよねっていうのを企画立てから撮影しても一貫してお受けさせてもらうこともありますし、まあ、企画だけ関わることもありますし、
この YouTube 作りにあたって何か、なんだろう、気をつけてることとかってあったりするんですか？
あ、一番はあれですね、その目的ですね、うん、例えばこのチャンネルをバズらせたいのか、
うん、
バズらせるっていうのは例えば何万回再生いきたいとか、うんうん、なんかそのネットニュースに載る、まあ、極端に言うとネットニュースに載りたいとか、
うん、
人気になりたいとか、それなのか、それともお客様にこの使い方だったりとか、この伝えるための伝える動画なのか、それともそのバズらせる動画なのかっていうのは、これは注意して最初にヒアリングすり合わせして、
うん、
じゃあそれだったらこういう動画どうですかみたいな、
うんうんうん、
その目的最初履き違えちゃうとどちらかっちゃうので、これ誰に向けてどの動画を作ってんだろうみたいなっていうのは気をつけてますね。
なるほど。最初のヒアリングが大事ということですね、結構。
うんうん、そうですね。みんな動画作るとき、動画作りたいっていうとき、チラコさんだけじゃなくて他の会社さんの動画も携わったりするんですけど、
うんうん、
とりあえず作りたいって言うんですよ。
はいはい。
じゃあとりあえず作りたい気持ちはあるんですけど、その奥にもう気持ちがあるんですよ、
うんうんうん、
この例えばこういうお客さんは悩みを解決したいとか、うん、会社の課題を解決したいとか、もっと雰囲気、まあ、お客さんをもっと集めたいとか、もっと自分たちの良さを出したいっていろんな思いがあるんですよ、
うんうん、
まあ、それを、まあ、汲み取るのがまあ僕の仕事っていう感じですね。
なるほど。
結構ハイレベルじゃないですか、この汲み取るところっていうのが。
そうですね。だからもう本当にフラットにいかないと、なんかともすると上下関係が出来上がっちゃうじゃないですか。こういう制作の仕事って発注する人、はいはいはい、俺受ける人みたいなってなっちゃうといいものってあんまり作れないと思ってて、もうフラットにこういう企画どうですかみたいなポテ出して、なんかこれなんかもうちょっとこうしたらよくないとか、これは面白くないですねははみたいな、なんかそういう言い合える感じだとすごくいいものが出来上がるんですよ。
なるほどね。
確かにそんな感じですもんね。
撮影風景とかもね、
うんうんうん、
ずっとなんか明るい感じでやられてて、スタッフの方もみんな楽しそうにやってるイメージありますよね。
すごく面白いですよ、もう毎日現場も、チラコさんとの現場は。
確かにその動画を作るだけっていう仕事とかできる人多分たくさんいると思うんですけど、うんうんうん、その中でもこういった感じで社内との、なんだろう、このヒアリングとか、
はい、
あとマーケティング的なところで部分でも、うん、なんかそこら辺すごいなと思いますね。
ああ、ありがとうございます。もうなんか、もう話するのが好きなのでね。
なかなかでもできる方いないですよね、その動画編集かける何かっていう。うんうん、
あ、そうですね、僕みたいなスタイルで、その例えば企業さんを教えに行ったりとか、っていう人はあんまりまだ見たことないですかね。
ありがたいですね。そしたらチラコスに見てくれて、
いや本当にありがとうございます、いつも。
いやこちらこそ
すごい。なんか動画ね、僕もエディも興味があってね、
うん、
何回かこの教えていただいたことがあるんですけど、うんうんうん、その時もねやっぱすごかったですよね、
うん、
撮影の仕方こうですよとかっていうのを、代木公園の方でね
代木公園、
はい、桜を写しながらっていう感じで教えてもらったんですけど、うんうん、その節もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
感謝が止まりませんね
感謝の日ですね、今日は。
感謝の日ですよ今日、ま、動画以外でのその、まあ、趣味だったりハマってることとかってあったりするんですか？
動画以外だったら、まあ中学校2年生13歳14歳ぐらいの頃からやってる、もスケートボードがずっと趣味でやってて、
今日もあれ今日も持ってきてましたよね。
あ、スケボーできたんですか？
駐車場が遠かったんで、
はい、
あ、これちょっと時間やばい、間に合わなさそうだなと思ってもスケボーできた
非常に申し訳ないですね僕たちが遅刻しました、すいませんでした。
でもそれはもう13歳からやってるので、もうかれこれ20年ぐらいやってますね。でそれでみんなで台湾一緒にスケボーしに行ったりとか、東京でスケボーしに行ったりとか、たまに大会出たりとかも、
すごい、そうなんですね。
スケーターなんですね。
そうですね。
スケーター。
これ台湾とか東京に行くっていうのは大会に出にってことですか？
いや、もう同じスケボー仲間と一緒に行ったりとか、向こうに住んでる友達を訪ねながら東京のスケートパーク滑りに行ったりとか、
おー、
なるほど、
したりして。
なんかすごい旅行の幅が広がりません？楽しみが、
うん、そうなんですよね。
あっちこっち行ってなんかここのスケートボード場楽しいなとかっていう、また新しい楽しみ方があるのかなって、う
ん
う
ん
う
ん、ね、なんか世界中回ってもスケーターって世界中いっぱいいるので、
うん、
なんかスケボー1個持っとけば、まあ、なんていうんですか、あんまりそのね、コミュニケーションツールになるじゃないですか、うんうんうん、同じ共通の趣味だし、
うんうんうん、
なんかまあずっと前にスペイン行った時とかもやっぱ、うん、こっちスケボー滑ったら超楽しそうだな
あ
いや、そう見ちゃうんですね。
持ってないけど滑りてーみたいな、
はいはいはい、
そうなりますね。
へえ、これってね、ちなみにどうやって練習したんですか？なんか今だったら動画とかって YouTube で上がってるじゃないですか、うんうんうんうん、それで練習されたりすると思うんですけど、
うんうんうん、
前はどうやってやってたのかなと思って。
前は本当にあれですよ、僕らが13歳の頃なんて YouTube でとかなくて、
うん、
でインターネットも本当にもう超遅いインターネットだったので、
うんうんうん、
その頃まだスケボーの動画とかなかったんで、もう本屋さん行って立ち読みして、それからなんか代表のやつが一人買って、それをみんなで読み回してあの練習するみたいな、
本があるんですね、スケボーの教科書みたいな感じ。
そうそうそう、ハウトゥー本があって、あとはビデオを一本買ってきて、それをみんなで集まってあのスローモーションしながら、これはどういう足の動きしてるんだろうみたいな見たりとか。
すごい、なるほど。
本屋さん行ってそれ買うって相当好きですよね。で
もね、なんかまさか自分でも20年以上やってるとは思わなかった
ので、でもいいですね、一つのこと20年以上やってたらなんかいいですよね、思い出があの時もやってたなみたいな。
そうそう、でなんかその今の動画に通ずるところなんですけど、スケボーやりながらやってるとみんなやっぱりビデオカメラ持ち出して自分たちの滑りを見るんですよね。
なるほど。
撮るので、
たまにいますよね、撮ってる人ね。
あ、そうそうそう、
はいはいはい、
でそれから派生してなんか写真とかも雑誌見るじゃないですか、スケボーの雑誌とか、うんうんうん、こんなかっこいい写真どうやったら撮れるんだろうみたいな、
うんうんうん、
ってなると、じゃ一眼レフだったりとか買ってみようって一眼レフ買って、でじゃこんな動画だったらどうやって撮れるんだろうなってなった時に、自分でまたホームビデオを取り出して、あ、撮って、あ、録画して、
うん、
でちょっと編集かけてみてとか、でなんか今自分が通じてるのはやっぱスケートボードが原点だったりするんですよね。
すごいな、
なるほどね、
なるほど、うん、
何か継続するっていうものから原点となるものが生まれるってことなんですね。
ああ、まあ僕の場合はそうでしたね。でもスケボーだってあのもうストリートじゃないですか。ストリートとかもう街中で滑って警察に何回も捕まったことあるし、注意されたこと、怒られた、大人の人に超怒られたりとかもしてたし、なんなら最近もスケボー乗ってたら警察官に止められたし。なんか結婚してるし仕事もしてるんだけどなみたいな。
大人になってもね、同じ趣味っていうのがなんかすごいよね、うん、
いいですね、なんか遊び心を忘れないっていう感じがすっごく、いや、いいですね。
ずっと変わらない。なんかこのスケボーの種類も変わっていったりするんですか？種類というか、まあグレードアップというか、う
ん、なんかグレード、あ、いや種類自体は変わらずに、もう技ですかね、技をどんどんもできる技をどんどん増やしていったりとか、あとはもう滑る場所を変えたりとか、
は
い、していて、まあ、いろんな楽しみ方はもういろいろ無限なので、
はあ、いいですね。なんか僕もオーストラリアにいた時にスケートボードパークがあって、うん、すごいそこがにぎわってたんですよ、
うんうん、
いろんな人がいて、でこうファーみたいな、この何ていうんですか、あの、あ、穴というか、
あ、バンクか、ランプかな、
ランプっていうんですかね、うんうん、そのすっごいところをちっちゃい子がやってたんですよ、
うんうんうん、
え、できるのとか思いながら見てたら、もうバーンって一丁前にこのね一流みたいな感じでやってて、いやすごいなと思って、それが各国であるのかなと思ったりして。
あ、あります、あります、
面白そう、
ね、一番盛り上がってるスケボーの国みたいな、あったりしたらそこ行ってみたくないですか？
そうなんですよね。だから海外行ってなんかそのスケボー滑ってみたいなっていうのもあるし、なんか生活してみたいなっていうのもあのちょっとビジョンとして考えてはいるんですよね。
すごいな。なんかでもなんかいいって言いますよね。なんか小中学生の頃にハマった趣味とか、うんうん、なんかそういう好きだったものってなんかずっと継続しやすいみたいなって聞いたことがあります。なんかどっかの本で。
あ、そうなんですね、
はい、だからその時に例えば絵描くの好きだったけど、うんうん、高校生になった時に進路とかを考えてやめちゃったとかの人は、うんうんうんうん、絵描くのに戻ったら続けやすいみたいな。
へー。
だから何かしなんかやりたいことないって考えるときは小中高で好きだったものを思い出したらいいよって。
うーん、
なるほど。
渡辺さんなんか好きなのないんですか
今ですか？
小中学校の
時。あ、小中学校もバリバリゲームと野球しかしてないですね。ずっともう本当にずっと野球かゲームで、 でも野球が高校で終わったんですよ。ほうほう。大学はやってなくてっていう感じなんで、もう野球は去って終わっちゃって、でゲームやっちゃうとハマっちゃうじゃないですか。
あー、ゲーム好きなんですね。
好きですね、うん、結構ゲームも好きですし、最近だとキャンプですね、やっぱり。
あ、キャンプ、
キャンプ
しょっちゅう行ってるよね。
しょっちゅう行ってますね。
坂本さんもね、この黒さでね。
何か黒さ
わかりますよね。
坂本さんとね、あの、はい、1回行かせていただきましたよね。
あ、キャンプね、一緒に行って、また今年も行きましょう。ぜひぜひ
ぜひぜひよろしくお願いします。エディはちなみに小学校からハマってるもん
と。キャンプと思った。
違うわ。行かないもんね。
うん、苦手ですっていうの準備してましたけど。小学中学校ハマってるもの、なんだろうな。でもずっと小中やってたの音楽かな。やってました。小学校もあのなんか吹奏楽部じゃないけどクラブみたいなのに入ってて、うんうんうんうん、中学校も吹奏楽だったんですけど、で一応まあ高校でやめたんですけど、うんうんうん、思い出したらなんかすっごいハマったものだなって思いますね。なんか
ハマったらガーっていくタイプ、
ガーっていっちゃうタイプです。
わかる。
でプツンって切れるんですけど、たまに。あ、もういいや。
わかる。切れるなんかタイミングが来るよね。
来ますよね。
どっかでね。
でもね、なんかずっと、でもずっと沖縄好きっていうのもありますね。
あ、小
学校、ね、中学校もずっとお母さんが、母が旅行好きで一緒にいっぱい行ってたんで、なんかそれも今につながってるかなって思います。沖縄
地元好きっていいですよね。
うん、
佐久本さん沖縄の方ですよね。
はい、そうです。
のどちらにですか。
今は浦添に住んでるんですけど、もともとは那覇市ですね。泊まりって言うんですかね。那覇市泊まりの方に住んでる。もう本当に
この辺なんです。
FM 那覇さんのすぐ近く。
へえ。そこから今は浦添に拠点を移して。
そうですね、
はあ、
う
ん
う
ん、
シティーボーイなんですね。
シティーボーイですね。
なんか浦添ここおすすめだよみたいなところありますか。
浦添は
大まかすぎるな、ちょっとな。
ね、あ、なんか飲食店とかでもいいんですか。
はいはい。
飲食店はね、あのすごいローカルというか、あのトリトロマンっていうあの串屋さんがあるんですよ。
すごいローカル。なんか
あの、あ、本当に美味しいですよ。
へえ。
トリトロマン。
トリトロマン。
はい。
トリトロマン。
うんうんうん。
で、
あの、わかりますよ。わかります、
ね、お店は、あの、すごくなんかちょっと、あの、なんていうんですかね。ちょっとこじんまりとしてるお店なんですけど、それがなんかまた良くて、
う
ん、あの、店長さんも気さくな方で、で僕は夫婦で、あの、よくご飯食べに行ってるんですけど、
へぇ、
すごく美味しくて、いつも明るく出迎えてくれるので、すごい雰囲気良くて好きですね。
すごい。
いいですよね。地元のそういうお店、いいですよね。うん。浦添、居酒屋が多い気がします。
あ、そうそう、浦添結構ね、居酒屋多いんですよ。
トリトロマンも居酒屋になります
か。居酒屋。
おー、すごい美味しそうですね、写真見てると。
めっちゃ美味しいですよ。
いやー、でも、やっぱ、私はまだ学生なんで、なんか飲みに行くってかなったら、みんなに合わせて那覇とか、うんうん、学校近くの宜野湾とかになっちゃうんですよ。うんうんうん、でも、浦添めっちゃ開拓したいなってすっごい思ってて、家の周りに3、4軒あるんで、
はいはい、
でもなんか一人で行く勇気はないから。
一人飲みとかね。
一人飲みはまだやったことない。一人ディズニーはあるけど、一人飲みはないから。
一人ディズニーあるけど、一人飲みないってなんかあれですよね。
いや、でも一人飲みの方が辛そう。
うん、
辛そうっていうか、なんか、
酔ってきそうだよね。
うん。
エリの場合はね。
帰ろうってなりそう。
あ、確かに。難しいかもしれない。
難しい。だからね、いつかね。
そうだね。浦添だもんね。
うん、
エリちゃんもね。
うん。
近くにも居酒屋があって。で、このトリトロマンは
知ってます。知ってます。
知ってる。
看板を見たことあります。
うんうんうん。
でも、入ったことはない。
ね。まあ、ちょっと多分一人だと、あんまり、あの、ね、あの、行きにくいと思うから。まあ、こういうご時世なんで、まあ、2人とかね、少人数で行ってみるのおすすめだと思います。
行けます。
はい。
トリトロマンめっちゃなんか美味しそう。行ってみます。僕も
あ、ぜひぜひ
浦添開拓していきたいと思います、はい、茶壇町民ですが、
茶壇町民
はい。なんつうかな、この前ボルダリング行ったんです、浦添の。それこそ、
へえ、
そこがめっちゃ良かったです。
あ、やっぱ アウトドアスポーツが好きなんですね。スポーツが、
あ、好きです。はい。
ずっと動いてませんか。
ずっと動いてる。
キャンプか動いてるか。
本当はゲームしたいけどね。
うちは本当はね、隠して外出てるんですか。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
それが出てるかもしれない、
まあ、いつかプツって切れてゲームし始める
なるかもしれない。
ありそう。
一気にゲームに流れるかもしれないけど、ボルダリングめっちゃ良かったです。浦添の
あれボルダリングはルールってあるんですか。どんなルールなんですか。
ありますね。岩が結構あるじゃないですか。
はいはい、
あの岩によって色がついてるんですよ。
ああ、確かに、ついてる。
で、その同じ色しか掴めないとか。
あ、そんな縛りがあるんだ。
なんかオレンジだったらオレンジしか踏めないし、触れないしっていう、なんか段階、レベルがあって、
へ、
結構難しいの、え、これ届くみたいなものまであって、
うんうんうん、
で、実際やってもらったら届くんですよ。
へえ。
面白いですよ。見るだけでも面白いですよ。
あ、すごい。最初は別にどれ掴んでもいいか上に行きなっていうのがレベル1みたいな感じですか？
うん、どれでもないです。
そこから
最初のレベルもあります。
マジで？
その一番優しいレベル、もう小学校でもできそうなレベルものがあって、はいはい、結構近いんですよ、距離感が。石と石の。それくらいから始まって、最終的にはすっごい離れてるみたいな。
へ
ぇ、難しい。
なんか本当にテレビ、YouTube とか見るみたいな、こう、ジャンプする、しながらこう。
あの方たちプロですね。
ね
プロですね。
プロですね。
プロですね。一回やってみてほしいです、本当に。
ああ、すごいすごい。これどこの辺にあるんですか？ボルダリング。
あれ、なんて言ったらいいんですかね。
あの、バークレーの近くですよね。
多分、
あの辺りなんだ。
あの辺です、あの辺です。ギリ浦添ぐらいのところです。
あ、ギリ浦添なんだ。ちょっと330から中道入ってのとこだったんで。
あ、じゃあまあ、バークレーボルダリングみたいなで検索したら出てくる。
あ、もうはい、浦添ボルダリングで調べたら、すぐ出てきましたね、僕の場合は。
じゃあ行ってみよう。
もしかしたらまた佐久本さんもハマるかもしれない。
ハマりますよ。
じゃあぜひ一緒に連れて行ってください。
行きたいですね。ありがとうございます。それではじゃあ次の研究に行きたいと思います。私のニュースタイル。
かっこいい。
はい、私のニュースタイルということでですね、新しく始めたことやこれ未来スタイルだなと思っている自分の生活についてお伺いしていきたいと思います。
うん、
ですね、佐久本さんの、まあ、ニュースタイルというか、
はい、
最近新しく始めたこととかってあったりしますか？
ああ、最近ね、あれなんですよ。NHK ラジオ英会話を、なんかテキスト見ながら、毎朝15分のラジオ英会話があるんですけど、うん、それを、夫婦で始めて。
夫婦で？ああ、素敵だね。
なんか英語はずっと気になってるんですけど、うん、まあ、でも英語習いたいな、英語喋るようになりたいなってなって、で、それでじゃあ、最初奥さんがやってたんですよ。奥さんやってて。うん、で、なんかそれを僕はずっと見てたんですけど、うん、で、じゃあ僕も英語もそろそろもう習いたいし、喋るようになったら面白そうだなって言って、今テキストを2つ買ってきて、一緒にやってますね。
朝何時からやってるんですか？
朝の、ね、6時45分から7時の間なんですけど、でも大体僕も6時か、もう5時半とかに起きてるんで。
早っ。
そこからもう、やってますね。
すごい朝の有効活用ですね。
はい、
うん。
これ結構続いてたりするんですか？
え、初めてね、まだ4日目か3日目。
ああ、
でもまさにニュースタイル。
ニュースタイルですね。本当にそうだね。すごいっていうか、なんかもう続きそうな感じがすごい、継続得意そうですもんね。
うん、なんかそういうの得意ですね。一回自分で決めて、目標決めて、これやるってなったら、もう毎日のルーティーンはすごく得意なので、だからもう玄関掃除とトイレ掃除は毎日やるって決めてやってるので。
はあ、
これも朝やってるんですか？
朝ですね。全然もう苦なくできちゃうので。
習慣だからってことですよね。
モーニングルーティーンとか聞いちゃっていいんですか？
モーニングルーティーンは朝起きて、左右飲んで、
あの
左右飲むのは僕の奥さんが教えてくれて、
はいはいはい、
朝一杯の左右は体にいいよって、
うんうんうん、
左右飲んで、でそこから瞑想する。奥さんと一緒に瞑想するんですよ、2人、うんうん、朝の時間過ごしてコーヒー飲みながらご飯食べて瞑想して、でそれから、まあ、トイレ掃除と玄関掃除して、まあ、仕事を入るってい いう感じですかね、大体。
で、まあ、最近だとその間に英会話入ってる。
あ、そうそう、その前に英会話が入って、あ、一番最初のルーティンはあれですね、食洗機からあの食器を片付けるってところからかな。
あ、確かに。
はい、
すごい、ずっと綺麗そうだね。
なんかいい家が想像しました。
もう、ね、
今
のモーニングルーティンだけでね、うん、玄関もトイレも綺麗だし、
朝日が、ね、入ってくる綺麗なお茶にも想像しましたよ。
すげえ。
いや、でもいいですね、なんかご夫婦でやって、うん、2人でやってるっていうのがすごいいいなって思います。素敵、憧れ。
どっかで価値観なんかすれ違ったりしたらね、できないこともあるかもしれないですよね。
私朝苦手とかなるかもしれないです
もんね。そうそうそう、そこら辺お互いなんかこう理解しながら分かっちゃいながらやってるっていうのはすごいなって
、うん、でも2人でやると継続しやすいですよね。
そうですね、うん、なんか誰かが寝そうになったら起こして、
うんうん、
で、まあ、2人でもし、ね、寝坊しちゃったらなんかはははみたいな、
あ、
素敵。
じゃあ再放送聞くわみたいな、
想像して。
素敵。
映画できそう。
映画できるね、これ。なんかストーリーがね、スケボー少年がみたいな。
素敵な家庭をみたいな。
素敵な家庭を。うわ、いいですね。この英語の状況というかどうなんですか、今は。手応えというか。
いや、僕もともと あれなんですよ、今全然まだ始めたばかりなんでどうなのかっていうのあれなんですけど、英語はもともと得意方で、まあ、文系だったんで、文系なので得意なので、うんうんうん、何言ってるか分かるけど喋れはできないんですよ、ちょっと。
あ、
頭の中でまだ組み立てちゃうから、とっさに出てくるって、まだ英語脳にはまだ到達してないんですけど、
うん
うん、だからでもそのね、いざ今習ってるので、それをじゃあどこで使うかっていうのも、アウトプットの場所もまた次も探さないといけない。
なるほど、なるほど、なるほど。今はじゃあひたすら本から学んでっていう感じですね。
そうですね、とりあえずも英語になれようかなっていう感じですね、日々。
奥さんとね、なんか英語で話したりはしないんですか、その時間で。
あ、やってた、前やってた。
それも楽しそうじゃない。
楽しそう。
やってたけどさ、もうやらなくなっちゃって、でもまたちょっと始めると思います、それも。
おー、なんか2人で高め合ってる感じがいいですね。
うん、いいですよね。
いそうですね、やっぱ。
いやー、高め合うっていいね。なんかな、
大事大事、
なんか理想、本当になんか話聞いてるだけでなんかね、うん、似たってきますよね、
うん、幸せだ、幸せだなって思います、はい、いつも。
ありがとうございます。
インスタも見てます、
ね、インスタでもね、あの動画のこと上げたり、奥さんのこと上げたり、あ、すごい
幸せな、
幸せな、ねえねえ。
幸せですよ、うん、本当に。
この前あれですよね、奥さんのことを撮影して、それを編集してっていう動画も上がってましたよね、
うん、うんうんうん、
それがなんか良くないですか。
いい
動画が趣味でそれを撮影される側としてどうですか、嬉しくないですか。
嬉しいですよ。
嬉しいよね。
なんかがっちりと決まった写真とかよりも、うんうん、なんか何気ない日常を切り取ってくれる人ってめっちゃありがたいし、素敵だなって思います、めっちゃ、うんうんうん、あれ見て思いました、だから幸せだな
って。そんなに絶賛してくれるとは思わなかったですね。なんかありがとうございます。
どんどんどんどん上げていただいて。
はい、わかりました、
ね。楽しみですよね。
楽しみなんですよね。
本当に幸せな動画をいつもありがとうございます。
やっぱ今日は感謝が多いな。
感謝が多い。なんかまた逆に今、はい、始めたのがまあ英会話学習っていうことで、その最近興味あることとかってあったりするんですか。
興味あることは、まあ、前の方にお話ししたんですけど、やっぱ海外に行ったり、うん、そのまた新しく海外でのお仕事だったり、まあ、さっきは車の話したんですけど、
うんうん、
車輸出したいなとかなんですけど、でも一番はでも海外で暮らしてみたいっていうのがあって、
うん、
それで夫婦で話して、前々からずっと言ってたんですよ、
うんうん、
海外で暮らしてみたいねって、
うんうん、
じゃあそれだったらまず英語をまず慣れていくところから、自分たちのこの、まあ、さっきの言う何ですか、ちっちゃいステップですね、
はいはいはい、
かなと思って英会話をやり始めた。
はあ、
具体的にどの国がいいとかってあるんですか。
ね、それが今まだ決めきれてないんですけど、ただ一番気になってるのはやっぱオーストラリアが一番気になってるんです、僕的に。
お、はいはいはい、
オーストラリア気になってて、最近でもね、ガクトさんなんかはあっち行ってますよね、
マレーシア、
マレーシアの方とか、うんうんうん、で中田のあっちゃんは、シンガポールか、
はいはい、
その辺も、まあ、その住みよい、でかつなんかその子育てしやすいとか、でもスケール感はあるみたいなところにちょっと住みたいなと思ってて、
なん
かそうだね、スペイン行ったことがあるとかっていう話もされてたので、うんうんうん、どっかこう行った国の中で住みたいとかっていうのなかったんですか。
ね、気になるのは一応ベトナム、今行ったのはベトナムと台湾とスペインは行ったことがあって、これまで、まあ、3カ国か、
うんうん、
スペインは楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったんですよね、
うんうん、
で一番気になったのはやっぱベトナムが、なんかね、なんかベトナムはすごくなんか印象に残ってるんですよね。
なんか言いますよね、なんかベトナム行った人、なんかベトナム行ったことあるんですよって言う人なんか言うんですよ、同じようになんか良かったみたいな、
なんか街がね、なんかちょっと10年前の沖縄みたいな感じなんですよ。
同じこと言ってました。本当に友達が言ってました、なんかタイムスリップしたみたいだったって言ってました、本当に言ってました。
10年前の沖縄みたいな感じなんですね。
そう、10年前の沖縄って、まあ、僕らって言ったら、まあ、本当にもう街中、国際通りとかに行くと、もう若い人たちがめっちゃ飲み歩いてたりとか、そのすっげえ車がバンバン走ってたりとか、まあ、言えばみんなやんちゃだったじゃないですか、やんちゃな時があったんですよ、みんな、なんですけど、今やっぱりその人も減ってきてるっていうのと、なんか歩く人もいないし、そういうのがなくて、なんかみんな元気ない感じがちょっと受けてたんですよね。でそれでベトナム行ったら、なんかめっちゃみんな 若い人たちいっぱいで、もうバイク乗り回して、なんかもうカップルがデートしてたりとか、
うん、
もう親子連れでなんかもう夜市で買い物してたりとか、なんかすごいなんか活気があって、あ、いいなと思ったんですよ。みんな元気そうだったんですよ、まず楽しそうで、
なん
かそれがすごく印象に残ってたので、なんか何かしらまたベトナム行きたいなとはちょっと思ってるんですよね。
お、 住みたいかもしれないですもんね。
あ、住みたいかっていうと、まあ、住んでみないとわからないですもんね。うん、まあ、一応住むかどうかって言ったら、まあ、ちょっとオーストラリアが気になってるところですね、今のところ。
のどことかってあるんですか、オーストラリアのどこ。
いや、それがね、あんまりまだ全然決まってないですよ、ね。で、奥さんはハワイが気になってるって
言
って。
ハワイ。
じゃあもうこれ行くしかないねみたいな。
あったかいとこ行きたいですね。
うん、ね。でもやっぱ沖縄に似たような気候とか、なんかそういう、なんか気候で性格もあるとか言うじゃないですか。だからなんかこのあったかいところに住んでる人は、あったかいところに移住した方が、なんか、やりやすいって、地理の先生が言ってました。
うん、まさしく。そういう感じです本当に、うん、もう僕もオーストラリア行ってたんですけど、うんうん、あのゴールドコーストっていうところが、
あ、ゴールドコースト、
はい、うん、おすすめだと思います。
あ、なんか日本人の人はなんかみんなゴールドコーストに
集まるというね、みんな集まりますね。
あ、なんか逆に日本人が全然いないところがいいとかそういうのはないんですか。
確かに
特にないんですね。とりあえず身を投じてみたいっていうことなんですね。はいはいはい、
じゃあゴールドコーストですかね。
まずは、まずはちっちゃいステップから、まずはゴールドコーストから行って。
はいはいはい。
で、大きいから、なんかね、あの、しかもなんか真ん中は全部森なんですよね、オーストラリア。この周辺で街がなってるんですよね。北行って、南行って、西行って、東行って、面白いかもしれないです、ね。
なんかすごい、なんか、遊牧民みたいな。
今年は、じゃあ来たかな、みたいな。
いや、やったら面白いと思います、本当に、ね。一旦ゴールドコーストに拠点を置いて、そっから、あの、よくあったのが東海岸の、うんうん、ラウンドトリップ、うんうん。で、西海岸のラウンドトリップって言って、この、車を走らせるんですよね。
う
ん
う
ん、
東
海岸側を。
めっちゃいい。
オーストラリアの海をっていう。そこで動画撮ってたら多分相当いいもの撮れるっていう。
やっぱりこれバズりな、これ。
バズりますね。いろんな方もやっぱ上げられてるんですよね。はいはい、YouTube とかで見てると面白いなと思って。
あ、いいっすね、
うん。いいですよ。やっぱりオーストラリア、やっぱ僕も住みたいと思ってました、ずっと。とってもいい国です。人もあったかいし。
はいはい、
やっぱ大地がでかいんで、心もでかいんですよ。
それ、そう、それ。それ。
すごいおおらかで優しくてっていう方たちだったので、まあ、ちょっと英語が聞き取りづらいっていうのが、難点だったんですけど、まあでもそれ以外はなんか苦なく過ごせたっていうか、よかったので、はい、ぜひおすすめです。
そうか、じゃあちょっとこのコロナがね収まってもう行き来できるようになったら、いろんな国々回ってまた次の、場所、自分たち住んでみたい場所っていうのもちょっと決めていこうかなと。
いいですね、ニュースタイルすぎますね、これは。
ニュースタイルだね、海外で住む、
海外に住むっていうこと自体もニュースタイルですよ ね、
そうですね。
今まで昔はねなかなかハードルが高かったけど、今だったら全然もう行ってすぐ帰ってこれるしみたいな、全然いろんな国行けるし、いいですね。
逆に海外で仕事をできることもありますもんね、坂本さんの場合は。
うん、
確かに
今の仕事も、もしかしたら全く変えるかもしれないです。この延長線上にある、まさしくニュースタイルじゃないですか。この延長線上にあるスタイルではなくて、また新たに壊して自分でまた新しいスタイル作っていくっていう方法もあるので、この仕事をしていくかどうかっていうのは、まあ、また別 の、 話なので、もしかしたら違うことやってるかもしれないし、
はいはいはい、とりあえず海外に住むっていうのが今は前提としてあって、
そうですね、それが次のビジョンですね。
はあ、まずそれ達成してのまた何か違う何かが生まれてるかもしれないですね、海外の方で。
まあ、まず準備しないとねいけないですけどね、仕事もそうですし、お金もどうするって話になってるから。
いいな、
まあ、その準備が英語を学んでる。
そう、今はまずは英語を学んでるって感じです。
いいな、
なるほどな、
素敵、なんか幸せになりました。
なりました。
なんか想像しちゃいました、なんか坂本さんと奥さんがオーストラリアで住んでる感じを。素敵だなって思って、
またオーストラリアでも素敵な、なんか絵撮ってるんだろうなっていうのもね、
あ、いいな、
全部出てきましたね。あ、だからそのオーストラリアでこの車のディーラーとかっていうのもできなくもないですよね。
それできたら超楽しそうですよね。
最高ですよね。
うん、
いっぱいいましたよ、その車売ってる人とか。
え、紹介していただけたら。いや、超やりたい。なんならやりたいです。
路上に車が置かれてて、はい、そこに張り紙貼ってポーみたいな。
なんか、新しいな、やっぱこれ。
ここに電話してって書いてあって、値段も書いてあって、もうそんな感じで置かれてるというケースもありましたね。車が。
だからそんな感じでいいんだ。
もう個人売買があったんで、結構。
あはははは。すごいな。それが、なんか、あれですね、日本人からするとニュースタイルですね。
確かに。かにあっちに行って、あ、これいいんだってこと多いかもしれないですね、もしかしたら。行ってみて、仕事が見つかるかもしれないし。
まあ、とりあえずね行って空気を吸ってからかなっていう、何回かね通ってたらだんだんフィーリングも分かってくるじゃないですか。
うんうんうんうんうん、
うん、ああいいな。
そうですね。
うんうん、
はい、じゃあありがとうございます。
いい話を聞けた。
いい話を聞きました。
はい、
はい、ということで一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままで。
15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、坂本さん、はい、本日いかがだったでしょうか。
あ、すごく今日楽しいお話させていただきました。なんか僕勝手に一人でしゃべるペラペラ喋っちゃったんですけど大丈夫かな。
ありがたいです。
そうい
う回ですから、
はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがたい。もういい話も聞けましたよね。
本当にね、なんかいろんな話出てきましたよね、
うん、スケボーと
スケボーもだし、動画もだし、そのこれからの未来スタイルというところでオーストラリアに住みたいっていう、
うんうん、まあ要約すると、あの奥さんのことは大好きっていうことで、
あ
もう
そうしておきましょうか。
今日の研究テーマ
もう一回言ってもらっていいですか。
つけるから恥ずかしい。
はい、で奥さんのことが大好きということで、よろしくお願いします。
これ もぜひ聞いていただきたい。
すっごい幸せ今、
うん、
リバーブかけた。
ちゃっかり。
すっごい幸せですね。
うん、いいな、なんかこういう旦那さんが欲しいです。はい、もうずっと好きでいてくれる旦那さんが欲しいですね、やっぱり。
今度あれですね、あのゲストで来ていただいて、奥さんのことについて1時間ベラベラ喋ってもらう。
これ新しすぎる、未来スタイルすぎますね。
テーマ。
俺しか得しないけど大丈夫。
いやいや、最初のね、馴れ初めとかも聞いてみたかったですしね。
確かに今からね、聞きましょうじゃん。
あったら確かにね、
うん、
いやー、なんかまたオーストラリアに住むっていうのが、うん、まあ、確定するにしてもしなくてもね、また次回何らかの形で来ていただきたいですよね、
うん、なんか進捗をここまでっていうのをね、聞きたいですよね。
もしかしたら英語でなんかラジオ話してるかもしれない。
あれみたいな。NHK のラジオすげえみたいな。
なってるかもしれないし。
確かにそうですよ、わかんない。
うん。今、どこでなんかこの英語のアウトプットするとかっていう目星はあったりするんですか？
それがなくて、なんかそういうコミュニティに所属しようかなとか、もうちらっと考えてるんですけど、でもやっぱね、覚えたら使わないと忘れちゃうので、
はい、
それはちょっとあのまた模索しながらやってきます。
なるほど。
キラコースにもね、英語喋れる人いっぱいいるからね。
あ、そうなんだ。
佐藤吾さんとか。
あ、確かに。エリカさんも。
エリカさんとか。
そうそう、確かに確かに。
いっぱいいるんで。
はい。あれ、エリちゃん
いや、私は聞いときます。
オッケーでもね。
うんうん。言うがかり。
ですよね。日本人同士でも英語でコミュニケーション取れたら、
うん、いいですよね。アウトプットする、
それこそあの茶壇の方来たらいっぱいその軍人さんとかがいるので、なんかその方たちに気軽になんかハローみたいな
強いなそれ
感じで、もう全然友達になれると思いますよ。
は
い
は
い、
まあ、車を使ったりスケボーを使ったりっていう手もありますよね。
確かに
コミュニケーションで、
あの車茶壇に止まったら絶対声かけられますよね。
なんか写真撮られたりするあれ
ですよね
あ、そっからなんかコミュニケーション始まったりしますもんね、うんうん、
勉強してるんだよみたいな感じで言ったらね、
それかなんか動画撮ってて自分でセルフィーで、でそれで声かけられたりするっていうか、自分から声かける、
あなんかなんかナンパする
ナンパするみたいな感じでハローっつって入れてもらって、
あいいですね、それなんか友達増えそうですね、それも、
あもう絶対増えると思うんですよ。バスケとか好きだったら、はいはい、チャタンバスケするとこがあって、あそこにいっぱいいるんですよ。
はははあ確かに確かにいっぱいいるね、
あの方たちがいっぱいいて、だからそこに紛れ込んだりしてるっていう友達も何人かいたんで、
新たな、じゃあこれも未来スタイルですね。うん、確かに進捗をね、じゃあ次に楽しみにしていきましょう、
はい、
楽しみにしていきましょう。
研究結果は奥さんが大好きということで
、はい、
まとめました。
ありがとうございます。はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週のこの時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
エリーと
佐久本健太郎でした。
また来週。